き抜きラジオ。
始まりました MC でありますサレスパホリノです、この番組はタケノコ書房という電子書籍が各種団がありましてそちらの方で発行している電子書籍の紹介などをしながら、何でしょう何の予定もなくダラダラしている番組でございます。よろしければ最後までお付き合いください。まあつっても今日はだいぶ、遅い時間になってしまいまして今現在23時39分ですね。もうギリギリ日曜日ではありますけども、すみません、あの直前までテープ起こし、まあ、仕事してたんですけどテープ起こし、やってる最中だったもんで全然時間とか曜日とか気にしてない状態のままずーっとのなんかヘッドホンつけたままいたもんで全くなんか時間感覚なかったですね。なんかソシャゲのなんか試合時間ぐらいはポロッと見てたんですけど、もともとなんか捨て違いだったってこともあってなんかピロッとしか見てなかったんで全然気にしてもらえなかったんですけど、なんかこんな感じですかね。してなんか一応世の中的にはあれなんですかね、連休ってやつなんですかね。皆さんは連休を楽しんでいらっしゃるんでしょうかね。まあ、僕は的にはなんか連休中までに夜みたいな、まあ、そこまで急いでねえのかなって気がしないでもないんですけど、まあ、連休挟んでるせいでその分ちょっとなんか普通にメーカーさんからの連絡が遅れてるんだろうなとかそういうレベルのことぐらいしかなんか頭にないんですけどね。あぶね、夜中のチャーハンをリピートするとこだった。まあ仕事をまあ、 毎月やってる、アプリの仕事なんて、なんかゲーム、半分ゲームやって、それ以外は趣味でやってるゲームを半分やってなんて、ほとんどゲームばっかやってるよ。ゲームやってるか、なんかラフ切ってるか、言語やってるかぐらいの感じなんですけどね。もう大体連休挟む、連休が最後の日とかだと、大体なんかソシャゲ系は、その連休の終わりに向けて、なんだ、イベントの最終日とかをぶつけたりするので、そのイベントでまくれるかどうかが今のところ僕の気になってるところかな。まあちょっとなんかゲームに夢中になってって仕事がはかどらないし、かといって仕事はかどしか仕事を中途半端にしてるとゲームはかどらないしでね、まあ困ったもんですね。まあ、当たり前ですけどゲームやんなきゃいけないかって話なんですけどね。あとね、普通のコンシューマーゲームと違ってソシャゲの場合、日付的にどうし日付と時間がどうしても縛られるっていう、スタイルのせいか、だいぶ中途半端だな。いや、あれ？俺タグでタケノコ処分、あれ？どこ行った？これか。あ、よかった。はい、改めまして、この番組は、サダイとコウタのニョクニョクラジオと申しまして、タケノコ処分っていう練習逆手段があります。タケノコ処分は主にツイッターなどで、出会いました、有志たちが募りまして、電子書籍、発行に関するさまざまな、技術やら、ノウハウやらそういったものを研究をして、おります。でそこで、出来上がった成果物などをさまざまな形で発表しているんですが、主に、電子書籍の発行という形での、まあ、成果物の発行をしていることが多いです。で今現在タケノコ処方は、まあ、3年目を迎えまして、 PDF 版とそれから Kindle 版と、2種類の携帯で電子書籍を発行しております。PDF 版の方に関しましては、無料配布、Kindle 版に関しましては Amazon のストアから、販売という形で有償配布という形を、取っております。ので、タケノコ処方で発行している電子書籍が気になる方はそちらの方から、それぞれアクセス、ご入手いただきたいと思うのですが、タケノコ処方のウェブサイトが、ありまして、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/、タケノコ処方 .com ですね。こちらの方からアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトでタケノコ処方というふうに、検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしましてタケノコ処方の、トップページに行きますと、まあ、ずらずらと、パーツが並んでおるのですが、一番下の方に、タケノコ処方私もプロクというワードプレスの、パーツ項目がございまして、こちらの方でずらっと並んでいる、表紙へ、これが、電子書籍の表紙になります。PDF 版と Kindle 版とでそれぞれ、形が違うのですけれども、タケノコ処方の、処方学の表紙のところをポチッとしていただきますと、この書誌情報という、ページに飛びまして、 そこの、中端の方にあります、この、まあ、QR コードの上の方ですね、この電子書籍を読むというところをポチッとしていただきますと、PDF 版の、電子書籍に関しましては PDF のファイルが直接開きます。ですので、あとはこれを、保存していただくなり、閲覧していただくなりしていただければ OK と。一方、Kindle 版の方に関しましては、タイトルのところにカッコ、Kindle というふうにおそらく書いてあると思うのですが、ですね、カッコ Kindle というふうに書いてありまして、こちらの方の Kindle 版に関しましては、同じように趣旨情報のページに飛びまして、この電子書籍を読むというところをポチッとしていただきますと、Amazon さんの販売ページに飛びます。ちなみにアダルトコンテンツの場合は、一番最初に18歳、未満のアクセスは固くお断りしますという警告部分が出ると思いますので、ご了承ください。で、まあ、販売ページの方に行きまして、あとは、Amazon さんの、Kindle、電子書籍の購入手続きに従って、ご購入いただくという形になります。ですので、ご興味のある方はこちらの方から、ご購入いただければなと思う次第です。といったわけで、2種類の携帯の形があります。で、過去 PDF 版の方でリリースされていて、Kindle 版の方に移植という形の、電子書籍もあるのですけれども、そちらの方に関しましては、以前 PDF 版で出している方の、PDF 版に関しましては、配信をストップしております。これは、Kindle さんの規約によりまして、無償、有償販売して、生まれました。別の携帯で、無償販売をするという、無償販売じゃない無償配布するということは、禁止されているので、その、規約にのっとった形で措置になりますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。あれ、あ、まあいいや、で、まあ、今週はまた新刊がないんですけども、僕が今週来週とその次の週ぐらいまでバタつくかなという感じなので、ちょっともしかしたら10月の PDF 版の新刊の方は、いけるかなという、今のところ PDF 版はまあ8月9月とは出てるんですけど、あ、いや、そうだよな、8月9月と出てはいるんですけども、なるべくなら10月も出したいなという腹積もりではいるのですが、ちょっとリアル仕事のとの兼ね合いでその辺出るんだったらいいなという感じですかね。一応予定としてはユリの雪が、出る予定でございます。そのとこかな。あとはまあ、今いろいろ検討している項目とかもあるんですけども、まあ変更やら仕様変更など等々ありましたら随時お知らせする形かな。まあ書誌情報に関しましてはいろいろと、まあ、ちょっと整理をしているところでもあったりはするので、多少まあ以前もこの電子書籍を読むってところも、文言も変更にはなりましたので、以前はダウンロードするみたいな感じだったんですけれどもね、この辺の変更とかもあったりもするので、何か、まあ、だいぶ泥縄で、今までやってきてる高野ご処方でもあるので、継ぎはぎな部分があって、すっきりしてないところとかはもあったりもするんですけども、その辺もぜひとも読者様含め、社員さん含め、いろいろ、ご意見伺えるかなという感じですかね。はい。あとは、毎度おなじみ、 オンライン総合情報誌、まあ、ブログですね、週刊ニョギニョキパンチと言いながら週刊ではなくほぼ日刊になっておりますが、読み物あり、コラムあり、漫画あり、相談コーナーあり、まあ、いろいろな形での、読み物があった。毎日読める、素晴らしいブログになっておりますので、ぜひぜひそちらの方も、お楽しみいただければなと思う次第でございます。んーなとこかな。どこだったような気がしますが、あ、ん？あ、感想が一つ増えてるな最近作で、9月16日発行の、つや夢に新しい感想来てますね。要するに、実際に見たエロい夢ですね。はい。の、PDF 版のこの、PDF 版って言っちゃうとなんか、Kindle 版があるみたいに聞こえるな。PDF 電子書籍の方で、リリースされております。強い夢の、感想文が一つ、新しいのついてますね。10月12日だから昨日ですかね。昨日、付けで、来てますね。ゆきさん、まさかそれが夢なのに現実で起こったかのような数々のつや夢たちに圧倒されました。夢ってとっても不思議ですよね。すねえ、そうね。まあでも実際に夢で実際に見た夢なので、なんか不思議な展開とかがねあるんですけど、でもまあ落ちで落ちが ある夢もあったり、落ちがないままなんかモヤモヤしたまま悶々としたまま終わった夢もあったりして、その辺が夢の醍醐味だったりするんだろうなということですしね。まあ強い夢の前の夢日記というシリーズもね、ありましたけど、あとは、なんかあったかな。なんか新しく感想とか来てたら読みたいかなと思ったんですけど。ちなみに、Kindle に関しては、Amazon さんの販売ページに行くので、そちらの方で、感想なり、コメントなりしていただいて、レビューをね、書いていただいて構わないですけど、ちなみに、タケノコ処分の、Kindle の方の、書誌情報のページにも、一応コメント欄があるので、そちらの方にも、感想コメントを、つけていただけると、作 者というか著者の方たちは喜ぶと思いますので、こちらの方でも、受け付けてないわけではないのでよろしくお願いいたします。まあね、当然 Amazon さんの方のレビューで見られる方が普通は Amazon さんのハンマーページなんでね、多いとは思うんですけどね。一応違うページのところなので そちらの方の感想はあえて、読まない、ことにはしてるんですけど、感じかなと。ちなみに9月の、新刊は、先ほど紹介した強い目と、あと Kindle 版の方が月をはむ、金の獣かっこ上下、PL ものが、Kindle で販売されておりますので、こちらの方もぜひぜひ、ご興味ある方はご購入いただければなと思う次第でございます。というわけでやることがなくなったなまあとりあえずは、休憩入るかな。例えば今日クライマックスシリーズはどうなったんだろうな。はい、では一旦休憩入りましょう。まあなんかつってもね、なんも特に何もないので、休憩終わった後なんか朗読でも書けるかなぐらいの、気持ちでおります。その朗読中に僕が寝ないことを祈るのみなんですけどね朗読コン詰めてガーってやってたのと、どうしてもテープ起こし中はテープ起こしはどうしても疲れてしまうのか何なのか、どうしようかな。曲どうしようかな。ちょっと待ってくださいね。曲を。曲を。ちょっと順番変えよう。おい、はい、では、休憩中の曲です。今急いであの休憩中の曲を変えたんですけどね。ハイトニックさんのことの葉、君にあげる僕の話を聞きなさい、明日のためにの4曲になります。では一旦休憩です。
猫が店番をする骨董雑貨店、猫屋堂。店番を猫と侮るなかれ。
猫が喋らねえなんて誰が決めた。
人語を操り猫が笑う。猫屋堂作、猫屋堂物語。Kindle で発売中。人も人でないものも、ようこそいらっしゃいませ。
タケノコ書房の最新刊は、土匂う、麓の村、八重という名の女中、黒見みさおが、よどみの村を語る。はがぬま沙羅発案、絵が先シリーズ、みなまで言うな。タケノコ書房文庫より、好評配信中。失われたその表も、残されたその唇も、もう次の句を紡ぐことはでき。
トコヨの闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族、いざ水産。黒見みさお著、嘘つき曲馬だ。タケノコ書房、学級文庫より、好評配信中。
タケノコ書房の最新刊は、おぼろに浮かんだ蜜愛は、インマの罠か、肉欲の業か。カズプー発案、つや夢。タケノコ書房より好評配信中。私の恥ずかしいつや夢みたい。
精鋭の道を切り開け。詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、タケノコ書房絵が先シリーズ、ペテン師と身代わり。作画ポール、お話黒見みさお、企画発案表示。生くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
フラミンゴの鮮やかな紅の色は、兄と犯した罪の記憶。封じられた過去を解き放った時、男と女の関係は小さく だが劇的に変わっていく。上原翔子が描く大人の女性のためのラブストーリー、眩しい色彩。 Kindle で発売中。フラミンゴは飛ぶのね。
消えた一つの花、君にあげようとさっと摘んでかっこよく刺したしてももぬけの花。何をやってんのよって君は楽しそうだ。君がそばで笑ったり時にははぶてたり知ってるだけで、あからさまに景色が違う、吸い込む空気が違う、穏やかだ。どこまでも続いてゆけこの空。全然思っちゃいないけど、君は僕の一部分だってこの頃は思うよ。夏の終わりにぎゅっと握った手の中に一つの花、今の気持ちぎゅっと詰めた小さな花だけど君にあげる。どこまでも続いてゆけこの気持ち。
聞きなさい、軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞をあげましょう。思いっきり泣きなさい、気が済むまで泣きなさい。胸の使えを取っ払って 泣き崩れてもいいんだよ。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。海大にしていきなさい。落ち着いたら食べに行こう、なんかいいもの食いに行こうぜ。今夜は僕のおごりだから、好きなものを好きなだけ。ちょっと頼みすぎでない、親の仇のようじゃない、全く遠慮のないやつだって言えばチラリと笑う。今日初めて笑ったね、赤い目をして笑ったね、明日につながる笑顔だ、ほら世界が広がる。人生がどこへ向かうとしても、今日のその笑顔はやがて大きな意味を持つ。携えて行きなさい。僕らの世界はまだまだ小さいから、今日のこの敗北もやがて小さく思えるはず。踏み台にしていきなさい。僕の話を聞きなさい。軽い気持ちで聞きなさい。今日のあなたは頑張ってたから、一等賞あげましょう。勇気なさい。
タケノコ、タケノコ、ショーボ
てた。失礼しました。休憩中に、お送りした曲はハイトリックさんのことなんか君にあげる、僕の話を聞きなさい明日のためにの4曲でした。知らせ、タケノコ処方的なお知らせではないですが、タケノコ処方の、CM 関連の、本業監督でいらっしゃる、あの宮城さん、の、本当の方の、タケノコ処方ではなくタケ処方の方の、新刊、階段本、水樹が、発売になっております。ご担当の方曰く、雨宮さんのずるさ大爆発の実は階段、読むと語りたくなります。ヒロインについてと、いうコメントが来ておりますので、ぜひ、ご興味ある方はお買い求めいただければ感じでしょうかね。はい、どうしましょうかね。先週みたいになんかハプニング的な人が来るとかもないので、何かけようかなという感じなんですけど、長いけど階段とか行ってるのをよく行ってみますかね。長いんだよな、どうしたもんかな。0時半、 どこで区切ればいいかな。ここまでで1時間3、8ブロックぐらいあるのと、1時間ぐらいあるのと、アーカイブの中にあの伝説の健やかさんいらっしゃいとかが地味にあるな、1夜の半分は行ったんだっけな。残り105、残り半分行ってみるかな。じゃあで54分ぐらいなので行ってみましょうかね。階段百景、3つのお題をツイッターでいただいて、それをもとに140字の、短編、創作会談を、やるという、竹の子書房の、PDF 電子書籍の方であった、本がありまして、それの、朗読の提談の方になりますね。54分ぐらいかな。前回第1話の50話までをかけた気がするんで、その次のを、まあ、そのやつが、その次のやつが51話から100話で、これがまた54分ぐらいある感じですかね。そうかね。それではじゃあちょっと、怪談百景第1夜の51夜から100話まで、の朗読してみましょう。
リプレイ、せんべい猫。今宵も林家から赤ん坊の泣き叫ぶ声が聞こえる。ヒステリックな女の叫びと砂袋を壁に叩きつけるような重い衝撃音が続く。やがて静かになり、満足しきった女の笑い声がけたたましく響く。しかし、それは不意に途切れ、無数の犬猫が餌をむさぼるような音にかき消される。そして、静寂。それが毎晩続く。初 裸で何が悪い。ピヨコ。旧居の近くをある晩通りかかった。工事現場に男がいる。明かりに照らされた男は裸のようだ。その後も男を見かけた。ある夜、ふと見ると男がうずくまっている。近づくと白骨が朽ちていた。男に目をやる。目が合う。知ってる顔だ。何年も前のこの日、ここでこの男の身ぐるみを剥いで殺したことを思い出した。交番で円盤人。端から身投げを図った学生服の男子生徒を補導した。受験に失敗し、何もかも虚しくなったという。巡査は彼を怒鳴りつけ、人生の素晴らしさを説き、親身に励まし続けた。ありがとう。涙がほろりとこぼれた。あの時、あなたに会っていたら。そう言い残し、少年はスーッと消えた。幼なじみ、シャモン。教室の一番後ろの窓際に一人佇む。彼がいつもいた場所。彼と同じ時間を過ごした制服が喪服代わりに使われた今日。笑い合った日々はもう二度と来ないと実感する。その瞬間、何かが窓の外から投げ込まれ、頬をかすめた。点々と床に転がるビー玉。振り返ると、そこにはいつもの笑顔で両手を広げた彼が立っていた。おこら、貴族弟子。昔見た悪夢。夢の中で荒れ果てた祠の前に俺はいた。祠はまがまがしく、祠の前に髪を振り乱した老婆が俺を威圧する。動けない俺の首を老婆は締め上げる。そこで夢は終わるのだ。そして数年後、誘われていった心霊スポットで、あの悪夢がよみがえった。見覚えのある祠で、老婆の声が、懲りないやつだ。俺は意識を失った。国威、ピヨコ。子供の頃、駐車場で父と遊んでいたら、黒いものが視界を遮った。 学生服のように見えるそれは、あっけに取られる僕の体を突き抜け飛び去った。父は怖い顔で僕を連れ帰ると、もう寝ろと言った。夜、興奮した父母とボソボソという声が交互に響き、次の朝、父が消えた。今も母はあの晩のことを話してくれない。日常の不可思、遥か。叩き潰すような動作で、カバンをガラス窓に押し付けた彼女。傍らで目を輝かせる私に、彼女は、
何でもないのよ、
と義務的な微笑みを浮かべた。上映を目前にして人波が途絶え始めた映画館。彼女の向こう側、窓に映る不可思の人々を目にして私はため息をつく。ああ、またか。彼女の笑みが麗しく深まった。深夜のファミレス、とめきち。腹が減ったので車で深夜のファミレスに飯を食いに行ったところ、他に客はなく、店員を呼ぼうと席のベルを鳴らすと、女性の店員がやってきたので、メニューを見ていると、突然すごい力で頭を押さえつけられて、自分の席にハサミを突き刺して笑った。そこで気を失ってしまい、やっと気がつくと、潰れたファミレスだった。遅く、猫宿。坂道を男が転がり落ちていく。空中を舞う日本刀が後を追いかけている。何をやらかしたのか。ため息をついて坂を登っていると、前方にあの日本刀。俺は、何もしてないぞ。そう思う間もなく、ヒュンと宙を切り裂き襲いかかる。思わず身をかがめた瞬間、後ろにいた男を貫いた。こいつ、俺を盾にしたのか。川辺、デスオ。帰省していた私は、都会では拝めない綺麗な星空を見ようと散歩に出ていた。星空を堪能し、家に帰ろうとあぜ道を歩いていると、川からドボンと何かが飛び込む音が聞こえたので、川辺へと向かってみた。川辺に着くとひどい匂いがする。言うなれば腐臭。そう思ったとき、水面から顔を半分出した男がこちらを見ていた。 ストロベリークリーム、黒つぐみ。昔、友達と古戦場に肝試しに行くことになってね。私、割と怖がりで落ち着くようにって持ってったチュッパチャプス、しゃぶり始めたの。そしたらいきなり棒引っ張られて、友達がじゃなくて、口閉じてたから歯の裏にキャンディー当たって痛くって。わかんないよね。あれ、何だったのかな。鏡、菊池淳。古く歩道もないトンネルは事故も多く花束が絶えない。私もそのトンネルを自転車で毎日会社に通う。残業で遅くなったある日、トンネルの中できれいな鏡を見つけ、つい拾ってしまった。家で鏡を覗くと、顔半分かきむしったかのように赤く血を流している女性が映った。無邪気、マドリン。神社の裏に空き地を見つけた。ふと目をやると、祭り囃子に合わせてでたらめに踊る少女がいる。
お兄ちゃん、遊ぼ。
返事をする間もなく、目前に飛び込んで、めちゃくちゃに腕をつかみ、振り回す。明らかに子供の力ではない。振り切って走った。家の前には見覚えのある腕をおもちゃに、少女がおどけて踊っていた。寝心地、中野冬鉢。引っ越しシーズンの粗大ゴミ置き場には、収集カレンダーを無視していらない家財道具が捨て置かれる。俺くらいの変態になると、狙いはズバリ、女が使ったマットレスだ。美味しそうなシミや陰毛も見つかるが、時々中から腐った胎児や増え続ける細切れババアが這い出てくるのが、まあ、難点かな。ならないはずの電話。そうや。一人で旅館にチェックインした。急にキャンセルされたのだ。虚しくなる。一人でこんなとこに来てどうするんだ。携帯も電池が切れてつながらない。一人でどうしろってんだよ。文句一つつぶやいた矢先、ピリリ、携帯が鳴り出す。そんなバカな。鳴らないはずの携帯が鳴っている。いつまでも。 絵画、小太郎。試食品でも漁ろうと入った地下界の片隅で、誰ともわからぬ芸術家の個展が開いていた。戯れにカンパスを眺める。人はまばら。出口と題された絵画を見ているとき、すっと横から人が割り込み、そのまま絵の中へと入っていった。私が触っても布の感触しかしない。
あなたは無理です。
受付から初老の男が言う。罰当たり、逆さ吸血鬼。一族の本家には風化した石碑がある。大昔は何かを祀っていたのであろうが、今は誰もそれが何であるのかを知らない。ある日、小さな甥が蔵からボロボロの書物を引っ張り出してきた。それを読んでしばらく、私たちは重大なことをやり損ねているのに気づいたのだ。家の中を腐朽を乗せた風が吹き抜けた。横領、小太郎。暗い通路でいきなり血まみれの女がキャーって来たから、俺もギャーってなって思わずぶん殴っちゃってさ。そしたらパンって花火みたいになっちゃって、いろいろ言ったけど、あの遊園地が一番怖かったな。頭は残っててさ、記念に持ち帰って、とりあえずそこの壺の中、夜とか時々話すよ。結構いいやつ。デジャブ、ユー。バスを待っていると、足元に壊れたメガネが落ちていた。誰かの落とし物だろうか。拾ってみると、レンズは割れ、フレームも曲がっている。今、自分がしているのと同じものだ。そう思った瞬間、ハンドルを切り損ねた車が突っ込んできた。衝撃でメガネは外れ、空を舞い地面に落ちて同じように壊れた。ありがとう、水沢純。解体工事中のビルの前に立つ。彼は崩落した壁の下敷きになった。初七日の今日、彼を偲ぶために現場を訪れる。涙が頬を伝う。持ってきた花束を点滅する赤いランプの下に置いた。冥福を祈って帰る途中、携帯を開く。ツイッターの返信。ありがとう。それは亡くなった彼のアカウントだった。 オブジェ、マドリン。どうやら私は海の中の深い底に取り残されてしまったようだ。どうやらというのも、私は素潜りを楽しんでいたはずで、そこで何体もの不思議な置物を見つけ、眺めていたら動けなくなってしまったのだ。そうこうしていると、男が泳いで近寄ってきた。さて、今日から君も永遠に朽ち果てることのない仲間だ。月いわく、ナユト4。出る部屋と噂の俺の部屋に友人がやってきた。あいにくいつも通りに何もなく、遅く起きた次の朝、友人が突然言った。
ねえ、そこの押し入れ開けないでよ。
あ？なんで？
悪夢見ちゃったの。あんたの首縛ってそこにしまう夢。
怖。
怖いよ。だから、もう開けないでよ。もう二度と開けないで。
毎年恒例。しがらつくし。毎年夏になると私は恋人と真夜中の海水浴場に訪れる。ひとしきり泳ぎ、岩場の陰で恋人と愛し合う。月明かりに恋人の肌が生めかしく青白い。目の前で恋人が透き通るように霞み、消えていく。お盆が終わる。墓から海へと連れ添う恋人の残り香とともに。好物、しがらつくし。あなたを見るたびに微笑みを禁じ得ない。朝食の席であなたは大好きなオムレツを前にして満面の笑みを浮かべている。確かに写真を撮ったけれど、あなたはもう亡くなっていた。するとアルバムの写真の中のあなたは揺らめいて消えていく。月命日にだけ現れて笑顔を振りまくあなたが恋しい。 ご挨拶、上沼三平太。案内された彼の実家で仏間に入ると、真夏なのに冷たい風が吹いてきた。待っていると彼の母親とおぼしき女性が現れ、
寒いのね、
と言った。事態を飲み込めずに会釈すると、
あなたに嫁の資格はありません、
と一言。
あとあなた、もう子供は諦めた方がいいわ。
この部屋、たたりますから、と告げられた。 収集、ディープ階段。元はといえば、こいつが言い出した富士の樹海キャンプ。三日目までは素材も順調に集まってたんだ。あと少しというところで見つけた木箱の中の新鮮な肉。こいつが食べようと言い出すから、さすがにこっちも切れるさ。しょうがないから木箱の中に入ってもらった。ついでに素材もコンプリート。感謝してるよ。シミ、つくねらんぞ。しばらく残業を終えた柴田さんは、退社前にトイレに立ち寄った。用を足して手を洗っていると、背後を人が横切った。長い髪の女だ。振り返った柴田さんの目の前で、女はぐしゃりと崩れ落ちた。後にはまるで落とし物のように、黒いシミだけが残ったという。ここにいるよ、デスオ。夜中、病院のベッドで寝ていると、病室の外からハイヒールで歩く音が聞こえてきた。看護婦の巡回か?と思ったが、その音が走り回るように自分の病室の前を往復しているのが分かった。
怖い。早くどっか行け。
と思った瞬間、音が止んだ。静かになったその時、
ここにいるよ、
と耳元でささやかれた。引き継ぎ、丹沢里。寿命が尽きかけ、昏睡状態の祖父の耳元にそっと話しかける。
家宝の掛け軸は私がもらうよ。
次の瞬間、広い病室の壁がどんどんどんとなり、ベッドの下から崩れた女の顔が這い出ると、私の足首を握りしめた。祖父はゆっゆっくり目を開けると、うつろな笑顔で、
次はお前だ、
と、囁いた。切迫の犬。遥か深淵より浮上する意識、眠たげに時計を確認すれば、いまだ朝には遠い。ふと風に頬をなでられ、視線を向けると間近に愛犬の顔。気づかれたのが嬉しかったのか、私の鼻にキスをして、彼がベッドの周りを跳ね回る。くるくるくる。幾重にも弧を描いて。昨年見取った愛犬は、天井裏へと吸い込まれていった。
芋けんぴ。学生時代お世話になったバス停に降り立つ。何年ぶりだろう。どこか落ち着く感じは昔のままだ。ふと車内にいる女と目が合った。微笑むその唇のぬらぬらと光る真っ赤な口紅が印象的だ。それが口紅でなく口から溢れ出す血だと気づいたとき、もうバスは動き出していた。雪女、丹沢里。一緒に雪山で死のうと誓った男は逃げ出した。だから私はここで一人で死ぬ。胸に突き刺さるナイフをさらに体の奥深くに押し込みながら見上げた空は、まるで火事のように真っ赤に燃えている。雪よ、私を亡霊にしておくれ。空よ、私のこの血を届けておくれ。あの男の人生が私の呪いで染まるように。帰省、シャモン。訪問した温室。これは風紀蘭で雪山っての。蘭らしいしっかりした葉で花がなくても観葉植物として十分美しい。寄生植物なんだよ。寄生？寄生じゃなくて寄生。着して生きる。全然別物。寄生ってのはお前の後ろのやつみたいなのを言うんだよ。と彼が笑った。その時肩にずしりと何かの重みが増したのを感じた。緑の手、りょんりょん。桜並木を通り抜け、マンションに入る。ただいま。リビングの窓際の何種類もの観葉植物を寄せ植えしてある植木鉢に近づいた。
おかえり。
真帆の声が臨床のように響く。俺を裏切った女、だからバラバラにした。でも大丈夫。差し木は成功だ。濃い緑の葉の間、小さな真帆は順調に増えている。呼び声、芋けんぴ。親戚の法事に呼ばれた。しかし特にすることもないので、なんとはなしに遺影やら骨壺やらを眺めていると、門霊にくらい出ろという声。生返事をして仕方なく
玄関先に立っていると、あんたが進んで角礼に出るなんてと驚かれた。確認したが、どうやらあの時俺を呼んだ人などいないそうだ。鏡大瀬さき。夜の浜辺を私は走り回った。波が寄せては引くたびに現れて消えるあの人を追って、決して追いつくことはないその姿を見るために。やがて行幸が差し始める頃、私はついに足を止めた。また来年会いに来るよ。海を望むように据えられた古鏡に向かって私は一人語りかけた。結婚祝い、りょんりょん。毎夜お化け屋敷の夢を見る。別れを告げた日に行った場所だ。写真を撮った後、ここ本物が出るんだってと笑ったひろきの笑顔を思い出した。
結婚式来月なんだね。
窓辺にひろきが浮かんでいる。
安心してよ、殺したりしないから。ちょっと二人にたたるだけだよ。
俺は叫びながら泣いていた。心霊映像、とめきち。あるアーティストのアルバムに PV の映像がついているのだが、それに心霊映像が映っているらしい。映像はカラオケボックスの通路を歌いながら歩いている映像なのだが、3番目の部屋に入るときに白い影が伸びてきて消えるという映像だった。その後、そのアーティストは失踪してしまい、因果関係は分かっていない。アバター、青アキラ。早朝のオフィスでかなこはいそいそとコミケで手に入れた品物を紙袋から取り出した。大好きな二次創作、いっそこの世界に入りたい、そう願った時、目の前にもう一人のかなこが、あっと思う間もなく、かなこ自身は本に吸い込まれ、青い炎に取り巻かれ燃え尽きた。タヌキ、ピヨコ。夜、村外れのトンネルから太鼓の音や大勢の声がすると聞き、タヌキの祭り囃子を想像し、微笑ましく思った。その夜、トンネルを見に行くと、明かりが漏れ、ドンという音と 人の声がした。そっと覗くと、村の男たちが何かを囲み、騒ぎ立てている。棒で激しく叩かれ、弾み、泣き叫ぶそれは、顔のついた白いマリのようだった。真相、日原若杉。無線予約だ。歯医者先を確認すると、暴言を吐く嫌な客のところだった。客は乗せていないが、桜並木の下でメーターを沈相にし、途中実車です、と返事する。初乗り運賃分は運転手の負担だが、あんな客は乗せたくない。でも、なぜか後部座席に漂う不臭。沈相だけど、この客からは金は取れない。虫の存在。バンプ0217。夜中、車でドライブ。ここ2、3時間、あてもなく走っているうちに、気づけば山道を走っていた。物置が見えたので、そこで車を止めた。ブーン。窓を開けたままだったので、車内に虫が入ってきた。男は虫を振り払う。ブーン、ボー。尋常ではない数の虫が、外で黒い形となって飛んでいる。物置には、一体。小熱、中野冬鉢。デイケアルームの陶芸教室に、いいじいさんが学生服で来ているのが、まず滑稽だった。
ボケて気分は学生らしいわよ。
老人同士のいじめは陰惨だ。彼が行方不明になった3日後の釜出しで、己の首を締め上げた鬼面僧侶の老人像が見つかったが、作者不明ということで、そのまま割り捨てられてしまったらしい。こうして階段は作られる。有川優。私は自分の眉間へ突き刺さった日本刀を見つめた。許さない。いざ幽霊が出たら私を置き去りにして。心霊スポットであるこのトンネルへ連れてきたのはあいつらなのに。私は嫌だと言ったのに。あるはずのない日本刀で刺された私は、この場所から動けなくなった。
助けて。私はまだ生きてるの。
古物商、上沼三平太。引き取ってもらおうと、錆びついた日本刀を抱えてエレベーターに乗ると、
目的界に着くまでの間、
行かせるものか。我らの安寧を妨げるな。
立ち去れ。
と、黒い影が四方から次々にしがみついてきた。必死に振りほどいて店に入ると、店主に、
厄介なものを持ち込まれましたね、
と顔をしかめられた。こし、おぼろちゃん。夜中に誰かの視線で目覚める。部屋を見回すと軽い違和感。水を飲みに台所へ。流しに鎮座するバキラの鉢に首をかしげる。蛇口からは水が一滴二滴。そんなことが三日続いたので、意味もわからないまま鉢を捨てた。以来、観葉植物の類は何を置いても枯れ果ててしまうのだが、私自身には何の変化もない。血となれ、肉となれ。ヨピー。大嫌いな、あいつとの子供。見ているだけでも憎らしい。朝食にどろりとした離乳食を食べさせる。材料は、本当に愛していた、あの人の肉と骨。赤ん坊のうちに食べさせておけば、血となり、肉となり、あいつの面影がなくなる。ほら、目元があの人そっくり。かわいい我が子、愛してる。愛おしくて、そっと抱きしめた。勝負、せんべい猫。鮮やかなカットの施された大粒のダイヤが私の薬指できらめく。その輝きは徐々に増しているように感じる。気のせいじゃない。力を増した指輪は私の指を締め付け、もう自力で外すことはかなわない。デパ地下の古物商でお前をくすねたことを責めてるのか？だが、もうお前は私のもの。今に屈服させてやる。五寸釘ネイル、菊池淳。夜祭りの賑やかな響きがあたりに響き渡る中、神社裏のうっそうとした林の中に足を踏み入れた。この林で牛の刻参りをすると呪いが成就するらしい。視線を感じて振り返ると、女性が、
ねえ、五寸釘ネイルって何？
と聞いてくる。知らない、と答えると、叫び声を上げながら、その人影は崩れ落ちた。殴り合い。ハッピーエンドオブワールド。
死んだ恋人から小包が届いた。こいつを海岸で葬ることに決めた。一人防波堤に立って投げ捨てた。放心していると右頬をストレートに殴られた。顎と歯茎がじんじんと痛む中、両頬や溝落ちを透明な誰かが立て続けに殴ってくる。俺は嬉しくなって元ボクサーの恋人にパンチを繰り出した。
これで第一夜はおしまいでございます。あなた様のろうそくを消しましょうか。こちらのろうそくはあなた様の命のろうそくでございますから、吹き消すと寿命が尽きてしまいますが、初めからついておりませんでした。問題ございませんね。それでは第2夜でお待ちしております。
怪談百景第1夜の、もう前回いつ流したのかちょっと忘れましたけども、とりあえず第1夜の、51話から100話までの、残り半分をお聞きいただきました。合計54分ですかね。まあね、さすがに長いですね。第2夜の戦後編と、それからあと階段とか、これは多分上巻下巻全部なのかなというの朗読もあるんですけど、どうしましょうかね。まあ、第2夜をやるとさらに2時間ぐらいかかるんですけどね。あの前編後編全部含めると、まあ、またなんか、暇見つけではちょくちょくと、朗読データ流していこうかなという感じですけど、まあ、なのでストック的にはあとまだだから、怪談とかが全部で8分割の第2夜の本が、2分割されてるので10本ぐらいはあるっちゃあるのですが、まあ、何せちょっと結構時間はかかるので、まあ、今日今1時半か 2時間ぐらい経ってんのかな。と思いますね。まあ、まあ、続きを、また、このタイミングでかけたいかなと思います。時間にかけると寝る人もいるかもしんねえな。大丈夫かな。アルミレツドさんをかけようかなと思うんですけどね。休憩中の曲になるんですけど、さんの、火祭り土に返す、菜の花さん曲をお聴きいただきたいと思います。では一旦休憩です。
回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目タケノコ回収シリーズより好評配信中。私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛ウライターからのお題をもとに、さまざまな風景で描かれた100通りの恋模様。寺川のりと、編著、恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ編著、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫。なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円、 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る。猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ消防文庫より好評配信中。出来が良すぎて驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編著、悪質怪談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
タケノコ、タケノコソーボ
あかん この時間のなるみさんは眠い。ね、お聴きいただきました曲は、なるみ哲郎さんの火祭り土に返す七原の3曲でした。心地いいですね、なるみさんの曲はね。といったわけで1時53分でござる。よく見たら、そうか、今日は連休なんすね。なるほど。今日はやらないかと思ってました、すいません。3番トンさん、サレさん、お疲れ様です、ありがとうございます。という感じですね。まあ、夏日は終わるのかな、という感じなので、皆さんも風邪などはひかないようにお気をつけくださいませ。今週来週とだいぶ忙しいと思うんですけど、まあ、またちょっと、遅れたりなんなりするかもしれないですが、なるべく時間が許す限り、やることあろうがなかろうが、まあ、とりあえず続けていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあそんなわけで今日はこんなところかな。なんかあと大丈夫かな、何にもないかな、特にお知らせもないし大丈夫でしょう。はい、といったわけで今週のニクニクラジオはこの辺で、また来週も、日曜日、気持ち的には、夜10時のつもりで、おりますが、まあ、なし口的に、と思いますので、よろしくお願いいたします。では、週のニクニクラジオはこの辺で、メシアスですが、これでした。皆さんおやすみなさいませ。
ご処分総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
主役もなんかじゃダメさ。目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、あくる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな。やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が触れる、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて「もっともっと伝えたいことがあったのに」「君とさよならしたくない気持ちが」「時間の速さまでも変えてしまう」「何かに追われるような気持ちだけが」してんだ、ずっとずっと空回りしてんだ。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
竹の子処方。もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ。あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。